アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2262回8月16日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。8月真ん中もう暑い日がめっちゃ続いてますが、今月のオープニングテーマは備えあれば憂いなしです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。とても暑い時期リビングのクーラーが壊れまして、暑くて仕方がないそれよりも痛い出費が続いてアップル製品のために備えているものが備えられない三浦です。
今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。そうですね、まあ、暑いんで家帰ったらすぐアイスクリームは食べられるように備えておくのが普通かなと思います。よろしくお願いします。
羨ましい。iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple 独自のポッドキャスト番組制作に投資、 Apple TV プラスでの番組化目指すという記事が出ていました。ポッドキャストを Apple ニュースラジオワンボタンの声で紹介する Apple のポッドキャスト番組制作です。何やら気持ちがわらわらしちゃいますけど、ここでは三浦さんと大江先生に入っていただいてます。ということで、メディアスタジオフューチュロースタジオズというところと Apple がポッドキャスト番組制作に関する契約を結んだというふうにブルームバーグは報じているそうです。三浦さんは、あ、そうか、小林先生もそうですね、アップルミュージックは普段から聞いてらっしゃるですね。
はい、まあそうですね。
で、あの中にラジオ番組もあるわけじゃないですか。
まああるけど、最近はラジオは聞かなくなりました
ね。まあまあ音楽中心ですもんね、あっちは。
そうですね、うん、
ポッドキャストっぽいものもなんかいくつかあったように思ってたんですけど、どうもここで言うポッドキャストはそれでもないみたいな感じなんですよね。どうもそういうスタジオと契約を交わしたのはアップルのテレビスタジオの部門がどうも行ったみたいです。ポッドキャスト部門からは直接行わなかったみたいです。もともと iTunes から始まったポッドキャストっていうものがアップルにはありますんで、ポッドキャストプラットフォームの中立性を保つという思惑があるようですと記事でも書かれてました。あれ、一言うちに言ってくれればうちも作りますやんって思うんですけど日本の ね、やりますよみたいな、そんな絶対聞いてくれへんと思うけど他のスタジオとも同様の契約交渉を行っているそうで、契約総額はすでに1000万ドルを突破した。
すごいね。
お金余ってるんやんきっともう先生は WWDC の後ですとかイベントの後でアップルのクレイグ・フィデリーさんとかそのポジションにある方がアップル以外のよその有名ポッドキャストの番組に出てきて、いろいろ新 OS、新ハードウェアについてちょっとお話したら言う。
まあありますね。
こういうことがアップルがポッドキャストを自分から番組作るっていうのは、多分そっちにフェデリキさんとかはもう出るようになっていくんかなって。
まあ自社やからね、一番優先されるでしょうね。
ですよね。でもいいお話はそこで語り尽くされてしまって、外部から読んでも昨日食べたご飯の話するみたいな全然こうアップルの中の話してくれへんようなことになってしまいかねないかな
まあそれが目的なのかもしれない、うん、
社員とはいえよそ言ってあんま話するなとも、あ、でも会社の秘密は喋るなとは言えるけど、 PR になることやったらっていうことやったんかもしれませんけど、この後どういう動きが出るかちょっとまあ待ってみないと、契約を結んだけど番組は実現しませんでしたいうオチかもしれませんし、ちょっと何とも言い難いところはあります。
この記事の最後の方に、
はい、
独自制作のポッドキャストはこれまでもテレビ番組化につながっており、
はい、
オールマンカインドとか、
はい、
これがなんかポッドキャストから来てるみたいな書き方ですよね。
ね、
そうなのみたいな、ちょっと驚きなんです。
なんかアイデアがそこから出たりとかしたんやろうか
ですかね。
SF のドラマですよね、フォーオールマンカインド
って。 Apple TV プラス初回上がったやつですよ。
ひょっとしたらなんかラジオドラマだったんですかね、最初
は。かもしれないですよね、うん、アイディアが出たのかもしれないですね。
し、次は SF ドラマをうちも作ろう。すいません。無理なんだよ、自分で言ってしまいました。でも、もう先生、昔 NHK がやってた、ラジオ SF コーナーって知りません？
ああ、なんかあったような気もするけど。
夜の9時ぐらいからやってて、だいたい日本の、たまには外国の作家さんのもあったけど、日本の SF 作家さんの作品をだいたい5回か10回ぐらい分けてやってたんですけど、ああいうのないですよね、今ね。いい作品と出会うっていうのがね。そんなポッドキャストのお話でもう一つ IT メディアさんにあった記事ご紹介します。Spotify、Android アプリのホームに音楽とポッドキャストと番組ボタン、iOS にも間もなくとありまして、8月9日から Spotify はモバイルアプリのホームに音楽のボタンと、それからポッドキャストと番組っていうボタンを追加したそうです。ポッドキャストと番組って一括りになってるんやなっていうのがよくわかんないんですけど、そういう区分けのようです。iOS アプリにも近い将来展開ということなんで、ちょっとはっきりいつっていうことは書かれてませんでした。ポッドキャストと番組っていうボタンを押すと、お気に入りの番組の新エピソードにすぐにアクセスできる。で、ポッドキャストのおすすめも表示されるということなんですけどね。まあまあ、どのポッドキャストアプリもそうですけど、なるべく外を見に行かずに自分のところで中で見せるっていうやり方を最近はずんどんやってますけども。
いろいろコンテンツの種類が増えてきたから、
はい、
中身で分類分けして聞きたい方に選択して選んでねっていう方針になってきてるところですね。まあ、昔の iTunes みたいなもんですわな。何でもかんでも iTunes に入ったものが、
はい、
まずそのタブとかで分類はされてきて、
はいはい、
それでも拉致が開かなくなるとついにはアプリが増えていくということでございますな。
はいはい、三浦さんはどうですか？ポッドキャスト探し聞くようなことはないですか？
今余裕がないんですよ、ね、他のものをあんまり今聞いてないですね。はい、すいません。
この前ね、お医者さんの卵の若いお二人が喋ってる番組があってね、うん、聞いてたんですよ、うん、
はい、
で何やったかな、材質を使って手術とかが画期的になる言うて、
うん、
なんかシリコンみたいなんやけど音波を当てたら固まるんですね、それ、はい、
へ
え。で耳とか鼻とかで補わないといけない箇所にそれ流し込んで、うん、で外部から当てると熱を持って固まるらしいんですよ。
お、
音波でね。でその時の温度がいくらって1万5000度ってちょっと待って、ちょっと待って、
大丈夫か、
いやあかんやろって、一瞬やからいけるとかいう、
いや
一瞬でも向いちゃうかと、その仮に30度から1万5000度上がってまた戻ってくるのに途中 の温度はどうやねんって思うけど、ごめんなさい、これ私がね聞き間違ってたらごめんなさい、私はそう聞いたんで。そういう医学にお詳しい方が、そういう一般の方が聞いたときに、ちょっと、え、そうなのみたいなのをね、集めてきて、こう、いろいろお話しされてる楽しい番組でしたけどね。まあ、そんなわけで、ポッドキャストのお話から、さっきも Android と Apple という関係だったんですが、新ネットジャパンにはこういう記事もあったんでご紹介します。Google、Apple に RCS 対応を求めるウェブサイトを開設っていうのがありまして、8月9日に Google が、アップルがやってますメッセージアプリでテキストメッセージ規格を RCS というものをサポートしてくれとアップル側に求めている新しいウェブサイトキャンペーンを立ち上げているという話でした。アップルの端末に緑色の吹き出しとして表示される SMS、MMS 規格のメッセージ送信について iMessage はほとんどのチャットアプリと比べて入力中であることを示すドットが表示されない、画像が圧縮できない、グループチャットの制御機能が少ないなどの問題を指摘しています。RCS っていうのはこれは Google 側がやってる企画ですね。これを使うと入力中を表すドット表示、メッセージの暗号化、高品質写真の送信などできるようになるということですね。なぜか Apple は堅くなにそれを拒否してる。Google はやってよってうちと一緒にやってくれたら iPhone でもそうやって便利になるからねって言ってるんですけど。それはなぜかっていう記事、アップバンクさんの方が記事にされてました。Google iPhone は時代遅れ、Apple はガン無視で余裕な理由。というお話でして、調査会社のパイパー・ジャフレの調べによると、アメリカの10代の 88% の人が iPhone を所有しており、iMessage を使うことに慣れているそう。ここで iMessage って言ってますが、今で日本で言うメッセージアプリのことですね、我々の iPhone の。また、カルト・オブ・マックによれば、以前には緑の吹き出しが出る Android は使うなという同調圧力がティーンエイジャーの間にあるということも報告されていますということで、まあ、この辺を Apple は考えて、いや別にうちはオタクと合わせる理由はありませんのでと余裕しゃくしゃくでいるのかなと
合わしちゃったら、ああ、じゃあ同じやから安いアンドロイドでもいいよねっていうことになってしまうっていうのが嫌なんでしょ。
でしょうかね。でもアメリカはそんなに若い人たちの間 iPhone の所有率上がってたんですね。私は不勉強でした。
88% ってなかなかすごいよな。
ねえ。
日本の iPhone 率より下手じゃない？ 10 代だけで見れば高いかも
しれない。高いかもしれませんね。まあ、日本は携帯ショップのその値引きが、なんだかんだ言うともやっぱり続いてるんで、学生さんがお小遣い捻出して買うとなった場合は、どうしてもそちらに行ってあるかもしれませんけど。RCS というのはリッチコミュニケーションサービスということなんですけどね。日本はどっちかというとメッセージングはもう LINE 一強みたいなところがありますよね。iPhone、Android 両方。あ、
そうね。LINE 強いでやっぱ。
ねえ。私こんな年なんで LINE で誰も相手してくれないんで、 LINE は入れてるだけで全然使ってないんですけど、
あれ学生と普通にやり取りしますよ、
ね、えあればね、はいはい、いいんですけど。
ご家族とは何でやり取りしてるんですか？
家族、
あ、はいはいはい、
家族メッセージ、
メッセージ、
あ、メッセージですね。 iPhone
なんで。私も確かにそうですね。家の家族は全員 Apple 製品使ってるのでメッセージでやってますね。
青色の吹き出し、
そうですね、青色の吹き出しなんですよね。
あれ色変えれないんでしたっけ？
うん、うん、変えられない、え、変えられないよね。変えられないという認識でおりました。
ないと思うけどな、変えられるって思う記憶がないな、う
ん、で緑の時は、あ、これお金かかったかなって心配するんですよ。アップル製品以外の通信規格でやると緑になっちゃう。
あ、そうそうそうそう
そうすると、往々にして別料金がかかるキャリアがあってあるんで。
はい、iMessage でやり取りしてると、SMS 料金かからないんですよ。
ですよね。
はいはいはい、かからないんですよ。あれは Apple のサービスなんで、
はい、
いいんだけど、SMS でやると、RCS なのか何だろうか、1通あたりいくらとかかかんねん。
はいはいはいはい。そこもやっぱり Apple が譲らない理由かもしれませんね。
かもしれないよね。ねえねえ、
キャリア超えたとか、アップルとか関係なく、
はい、
その辺が無料でできるのが LINE なので、
はい、
そういう意味では全世界共通と言っていいか、ただでやり取りできるのが LINE だから、まあ日本では LINE が多いですよねっていう感じでしょうか。
だからもう今、電話番号交換なんていうことはもう言わないでしょ？ LINE 交換ってしかないんでしょ？
まあ、例えばね。そう
でしょうね。
ねえ、うん。昔は赤外線で飛ばしてとか、やってたのに、そんなもんもう誰もしなくなってます。すみません。誰も使わなくなったって言ったらね、ミニ USB とか、ね、いろんな企画が、うちもまだありますけど。
USB まだ使ってるぞ。
使ってますよ。はい、うちもありますよ。まあ、そんなコネクタのお話が、大江先生見つけていただきましたけども、トゥゲッターにあった記事です。そんな広角機動隊は嫌すぎる。コネクタ企画の統一化に失敗した世界線の少佐のイラストが笑えてしまう。とありまして、これ、広角機動隊を知らない方のために言っとかないといけないんですけども、草薙少佐という女性の公安の仕事をする警察のチームがあるんですけど、その長ですね。ところが若い体格のいい女性。
全身擬態って言われるアンドロイドですね。
うんうん、ですから、年齢不詳なんですけど、その彼女のうなじのところにソケットがあって、SF ですから、そこにケーブルとか繋いで通信する場面があるんですよ。ところがそこが USB やったらとか HDMI やったらとかいっぱいコネクタが刺さってたらどうなるっていう絵が公開されてました。
HDMI で通信ませんからね。
まあまあ、
するから
細々とするものがあるかもしれないですね。
いやでも面白いね。 S アタとか USB も2つ3つ4つあるから。
そうです、 C とかね、
あとマイクロもあるんじゃん。
これミニ USB じゃん。この HDMI のすぐ下に片っぽ直角で片っぽ斜めのやつってこれなんでしょう。
ああ、ディスプレイポート。
あ、そうか。はい、DB、ああ、なるほど。細かいな。
DB の上がミニ USB で、その上がマイクロか。
はいはいはい。
はいはい、そうですね。
すごいよね。イーサーネットさせよう、それよりもとか思われるけど。
そうですね。
そうですね。
なんでイーサーネットないで。通信だろ。
四郎正宗さんの水眼だったというか、あの方が最初にコミック化された時点で、まだネットワークのコネクタの企画なんてな、そんなになかったでしょ。
あの自分やと、テンベース5か2かぐらい
でしょ。そんなもんですよね。だからまあ、もう普通にシリアルでね、接続するポートのデザインしかなかったでしょうから。でもあれ、劇中ではなんか、ごっついケーブルつながってますよね。
いやいや、細いケーブルですよ。人同士をつなぐのはちっちゃいケーブルですよ。
なんかメンテナンスかなんかで入ってるときは、
メンテナンスの時はあれは機械につながってる、ある機械
ですか。はいはいはい。私はこれと合わせて同じ高画質の台の中でもオペレーターのアンドロイドいるじゃないですか、女性の形の、はい、であれが一気に急いでやらなあかんとき気持ち悪く変化するじゃないですか。
あの指が増えるやつでしょ。
指増えておでこのところも蓋が開いて目のあたりとかがガーンともうなんていうのカラクリ人形の中身が見えたみたいなことになるじゃないですか。顔があれはすごいなと思って見てたんですよいつも、はい、
まあでもロボットであることを提示するやり方ですよね、はい、明らかに
ねえ。新作そういえばもう最近は
まだ出てますよ。
2045ですか、
うん、のシーズン2が出て今やってるネットフリックスから、
はいはいはい、
やってるはずです、はい、
最初の草薙元子としては出てこないですね。時期帯が完全に前も変わってからずっと、
まあそうですね、
ちょっと少女っぽい感じの議題なんですよね、
まあ白わさぶねが直接噛んでるわけでもないでしょうから、
うん、実写版みたいなあの映画
いろいろ意見の分かれるところではございますね。
なんかありました
ね。
途中まで Amazon プライムで見てたんですけど、はい、挫折したというか、はい、全部見切れてないんですよね。
あの、うん、特に進めはしません。
あ、そうです
スカルトゥーハースが好きなんで別にそこはそれでいいかなとか思ってる部分もあるけ
ど、はいはいはいはい、物語的にはまあまあって感じ
ですか。物語的にはどちらでもねっていう。
どちらでもですか
世界観違いすぎるなって私は思いましたけど、
確かにだいぶちゃうんで、違う話やと思った方がいいかなっていう感じ。
じゃあ私みたいにあんまり見てなければまあまあ見えるって感じですかね。
ああいう映画と思ってみたらいいと思いますよ。
ああ、なるほどなるほど。それでも途中でやめちゃってるからどうしようかな。
だったら
そうですか。
まあ私としてはあの最初のコミックスを読むのをおすすめします。
あ、コミックね。はいはいはいはい。
悪の強い絵柄ではありますけど、別にそんなにこう読み進めるのに苦労はないので。
うん、最初のコミックね。うちの家では初版本あるわ。
あ、ありますか。都合2回買ってるんですけどね。
え
？1 回目買って読んでてなくした思ってて。
なくしたや
な。でまた買ってでほんなら出てきて人に貸して帰ってこなくなって、で結構アマゾンで一回無料で読める期間の間にダウンロードして。
あ、そんな時があったんですね。
神戸の方でしたっけね。確か
神戸の山に住んでますけど、うん、もうお金で困らないで自分の趣味の絵しか描かないんでしょ、
ね。うん、実際に会えた人はほとんどいないみたいな。
そう
で、どんな人か全然分かんないです。だから
あら、うん、謎めいてますね。
広角機動隊で AI が発達した時代ということですと、2022年もなかなか AI が発達してるなって、先週はミッドジャーニーのお絵かきの話をしてましたけど、そんなね AI のアプリでこれはすごいというのをお話がありましたのでご紹介します。去年の10月の記事ではあるんですが、ワラクウェブにあった記事です。現地物語も春画の文字も読めちゃう AI 崩し字認識アプリミオ開発者インタビューという記事がありまして、
ほう、
もうこれ8月30日にリリースされたと言いますから、もうほぼ1年前のリリースなんですけども、古い書物や絵画、屏風などに書かれたくねくねとした文字、崩し字ですね。これはなかなか我々日本人でも勉強した方でないと素直には読めないです。これをアプリを使って読めるようにしたという方が現れました。作った方はなんと国文学研究者でタイ人の女性の方です。本名カラーヌワット・タリンさんと言いますか、うん、日本の文学に憧れて憧れてファンになってもう勉強されてる方なんですけどね。この方が日本文化の上で崩し字をなんとか読めるようにしたい、でそうなったらもうスマホでアプリで開発するやってらっしゃって、やっと発表されたということでした。これは日本人でもなかなかそのアプリでやってみようという人が現れなかったということですよね。こんな方ができたっていう、
日本人の研究者でそういうことに造形のある人はあんまりいないっていうことだよね、結局は。いたらやるでしょうけど、
まあね、
いないからできないし、そこに興味を持ってくれる実は AI 研究者もいないっていう状況だったけど、ね、海外の場合は、そこら辺テクノロジー詳しくて、そっちもやりますっていう、
はいはいはい、
研究にコンピューターを導入するのは当たり前やから、はっきり言って。
実際このアプリを使ってる方々が、もう本当に感謝感激という意見をいっぱい寄せられてまして、でまあ、あのご趣味でそういう今やったあの国立図書館のデジタルコレクション、
はい、
あれでオンラインで見たりできますから、でそういう文献、うん、自分が好きな、 なんか歴史上の何々っていうの読みたい読めない解説本読んでもよくわからない、うん、このアプリでやっと読めるようになったっていう 方たちの意見が続々と出てるそうです。私の若い時にね、世話になったよその会社の全然偉くないおっちゃんね、平社員の人なんですけど、取引先やからいうことで来てたんですけど、酒癖悪くて、夕方5時から酒飲んでるんですよ。仕事中やのに。で、会社で怒られてるんですよ。いつもワンカップ飲んで、ちょっと息が臭いから、飲んでるやろ、ビア飲んでませんとか言って。でその人がね、日本刀が好きで、で、特に幕末の獅子が本当に持ってたっていう刀をね、まあ実際にはコレクションできないから、それを探して、写真撮って、文献当たって、で、いろんなものを読んでるっていうので、でもお酒入ったらその話がくどいんですよ。
うんうん、
でも、くず指示を読めるって言って、もう、ものすごい自慢して本持ってくるんですけど、真っ黒けの紙になんか線入ってるだけに見えるんですけど、これやね、これやね、ってずっと説明聞かされました。
ああ、うん。あれですね、機械学習で学習させて、このアプリを作ったみたいですね。もともと、やっぱり機械学習するためには、このくず指示が現代の文字では何だっていう答えがいるんですよね。
そうですよね。
で、これをクロネットっていう名前のくず指示認識サービスっていうのがあって、これもともとこの方が主導なリーダーになって作っていましたと。
この方がそういう詐欺サービスもやってたんですか？
そうです。それを作ろうというサービスをしていて、それのベースになってる答えのデータですね。この文字が何という今の文字かっていうデータセットを人文学オープンデータ共同利用センターというのが今あって、そこで集めてたデータを使って、まずクロネットっていうサービスを作って、それをまあスマホアプリで使えるように今回作ったのがこのミオっていうアプリだということのようでございます。はい。
いやでもやっぱり好きこそものの上手なれというかでしょうね、
う
ん、
そうです。
もうちょっとね、好きなことやったら勉強を重ねてそれから挑んだ方がということで、勉強のお話も大江先生にねリンク一つ記事を教えていただきました。ギガ人にあった記事で、京大の授業を無料で受講できる京都大学オープンコースウェア終了に伴い YTDLP で動画のダウンロードが推奨されるという記事がありまして、これ知りませんでした。京都大学の講義資料を無料で見ることができたんですか？
そうですね。まあ、これは、もちろん全部ではないんですけど、
はいはいはい、
結構な量があって、
はいはいはい。これはオープンコースウェアで OCW と言ってたんだそうですけどね。これが閉鎖されたっていうのは何でしょう？もうやっぱりなんか予算的なことですか？
いや、まあ、ここに関しては僕からローコメントなんですけど、はいはいはい、なんかまあ、いろいろあったらしいです。
まあまあ、なんか事情でもとにかく閉めないけないのあったんですね。
もういきなり管理できる組織がなくなるんで、結局、道路暴走どうしようもないから、これから先使いたい人は悪いけど、ダウンロードしてくれとかいうような言い方になってるんやけどさ、実はダウンロード自体は違反なんで、規約違反だから、記事としてはちょっと古くて、後からごめんなさい、そこはちょっとまずいんでっていうので、訂正が入ってるんですよね、本当は。
はいはいはい。じゃあ、記事のタイトルで推奨されるって書いてますけど、実際には推奨されていたが、今はダメ。
あ、そうそう。
ということなんですね。
そうそう、はい。
はいはいはい。
そもそもこの京都大学 OCW の多くのムービーは YouTube の公式チャンネルで公開されていて。
あ、そうです。今でもされてはいます。
はいはいはいはい。10月以降は動画が直ちにアクセスできなくなるわけではないですが、将来は約束されてない。
まあそうですね。ですね。メンテナンスされないんで。
はいはいはい。なんか記事を読むと、なんか方法もありますが、皆さんそれはいろいろ考えてください。ここで我々から何とも言えません。
iTunes U に移行しましょうって、それも終わってるか。
あれは、東大はそうですよね。
iTunes U も終わりました。
終わりました。
あれも終わってましたか。はい、じゃあ、東大のあのあったのあれはどうなったんでしょうね。ないんですか。
いや、東大が自前でやってるじゃないですか、もしかしたら。
確かに。あるかもしれないですね。なくなると、もったいないですよね。せっかくいい資産だと思うんで、社会にとってね、うん。どっか受け持ってくれるサイトはないですかね。
ってくれるって言われても、結局、管理組織がなければ意味がないので。勝手に載せますっていうわけにいかないじゃないですか。
はいはいはい。
著作権京大が持ってるんで。
確かに、どうにもなんないですね。
兄弟自体がそこに管理していいですよって言ってくれないと意味がないんで。
そういうダウンロードしてください、なくなりますから中アナウンスもどうかなみたいな。
いや、ほら、これはもう、うん、多分その組織の人が緊急避難的に言ってるんやと思うね。 あまりにもこのまま消えてしまうと問題なんでっていうふうに考えたから、そう言ってるだけやと思うね。
大津さんからコメントいただいてます。いつも楽しく拝聴させていただいております。 M1 MacBook Pro でパラレルズを利用して Windows 10を使う件の続報です。 ARM 版 Windows 10が正式でないことなどから Windows PC を購入しようかとも考えましたが、裏切り者と呼ばれるのも悔しいので Apple の認定整備済み製品の Intel MacBook Pro を購入し、ブートキャンプで Windows 10を使うようにしました。パラレルズや VMware Fusion などは Windows 10のサポート終了期限が近づいたら検討しようと考えています。さて、今月8月のテーマについてですが、 Windows PC は10万円でも高いと思うのに、 Mac だと20万円以上しても即買いでした。 M1 MacBook Pro が故障した時のために備えあれば憂いなしと言い訳しながら、そして Windows のセットアップなどが終わってから気づいたことがあります。今持ってるラベルライターやカッティングマシンを現在サポートされている OS で使用するために Windows 10をと始めたのですが、20万円もあると MacOS の12に対応していて、今持っているラベルライターとカッティングマシンよりもいいものが買えるんですね、と大津さんからコメントいただいてました。大津さん、またコメントいただきましてありがとうございます。前に M1 Mac で Windows 10をパラレルズ入れて使ういうお話の続きをいただいてました。結局 Windows 10のブートキャンプで Windows 10を使うのが、まあ今のところは自分には合うというご判断だったようですけども、
パラレルスとかをかませるよりもブートキャンプの方が潔い感じはあります
ね。ああ、それは言ってたんですよね、あの打ち合わせの時。
山村さん言ってましたね。
言ってましたね。ブートキャンプしてしまうと、まあ、今マック使われへんようになるけど仕方ないなみたいな感じになるんですけど、
専用ラベルライターと、
はい、カッティングマシ ン
専用として使うので、マックは使えなくても多分しょうがないんでしょうね。
その時だけにしか使わないから、うん、ということなんですけど、うんうん、パラレルズ今度バージョンが18が出るんですよね。
はい、
もう出ましたね。
あ、もう出たんですか。
はい、はい、
17がお安く買えますよいうのがベクタープロレジっていうオンラインでソフトウェア販売のとこからメールでお知らせが来て、で今日収録するまでそれ見てて、お安いわ、買い切りやっても8000切ってる値段やと思ってて、でよう見たら、あ、一個古いバージョンなんかこれと思って。
そうです
ね。Mac は20万円以上でも買う、即買う、 Windows は10万円でも考えてしまう、
すごいわかりますね。っていうか、前に私日本の事務所のパソコンの入れ替えを考えたことあるんですけど、どんだけ安くするかって考えたんですよ、いつの間にか。 Mac やとそういうの考えないんですけど、なんか Windows やとこういろいろ高いの買っても無駄やなっていう気がしてきて。
Windows でもスペックがそこそこのものを買えば、ね、満足感はあるんでしょうけど、
う
ん、
そう、まあそうですけどね、うん、
まあ、でも M1 MacBook Pro が故障した時のためにというお話ですけど、いや、それだったら備えあれば憂いなしでもう一台 Mac 買うとかいうのがそっちもパラレルズ入れれば、いつも Mac は2台2台っていう、う
ん、だから今2台なんですよね。
あ、そうか、
大津さん、
インテル Mac、
はいはい、まあ、インテル Mac だけど2台ってことですね。
あ、インテルか、そうかそうかそうか、
インテルと M1、
うん、まあ、ラベルライターカッティングマシンっていうと大体印刷屋さんが使ってらっしゃるケースが多いんですけど、カッティングマシンどうなんかいう話はね、さっきも言ってて、自動で切っていくやつですけどもね。カッティングマシンね、確かに Windows でやってるとこ多いように思います。
対応してないのは多いんですか。
割とね、ビジネス向けのプロユースのハードウェア制御のためのものって Windows ベースのものがやっぱ多いんですよね。
イラストデザインに関連するような機械なので、普通に Mac にも対応してくれてもいいような気がせんでもないんですけど、ね、でもないんですかね。
多くの場合は直接つなぐんじゃなくて、Windows マシンとカッティングマシンが1台セットで用意されてて、その Windows マシンへネットワーク通じて Mac からデータを送り込む。で、受けたデータを Windows が処理してカッティングマシンで切り出すっていうケースが多いんじゃないかなと思うんですよ。
そうですか。
直に接続してるっていうんだと、そこはやっぱりその専用ドライバー Mac からね、できるものを入れるっていう必要になってきますけど、うん、この世の中にデバイスドライバーとかデバイスのコントローラーはなぜ Windows が圧倒的に多いのか。
うん、多いよね。
それはどんなところにでもハードウェアとして Windows が張り込んでるからっていうことでもあるんでしょうけど。
いや、やっぱりシェアっていうのは強いですね。強い、大きいと。
だからこそ Apple には Windows そっくりのなんかちっちゃい OS 作ってバレないようにやってしまう。思い出したツイッターでね、そのことを教えてくださる方がいたんですよ。リスナーのタスクマさんからだったですけども、
リンドウズっていうのをリナックスが昔やって、ね、それで裁判したよっていう話をね、
リンドウズっていう名前で出して、その裁判になって、リンスパイアっていう名前に確か変わった気がしますね。そうそう、変わったんですけどね。
リナックス製でありながら Windows の代わりにデバイスコントロールしたりとかできるってことですか、あれは。
Y ってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれみたいな形じゃなかったかなと思うんですけど、あ、そうです、 Wikipedia 見てるんですけど、歴史のところでもともとはワインプロジェクトの成果をベースに、まあ、Linux で Windows のアプリケーションを動かせる Windows 互換のディストリビューションとして開発が行われていた、
うんうん、
ということだそうですね。
20万円も用意できたんやったら Mac に対応したラベルライターカッティングマシンも買えたかもしれないというご意見も最後ありましたけど、いや今からでも買いましょうよいいカッティングマシンあるか分かんないですよ。三浦さんはカッティングマシン使うことはないですね。
ないですね。使ったこともないですね
ないですか。なかなか横で見てると楽しいですよ。
あ、そう、見るのは楽しいと思います。私は組み立てた 3D プリンターでね、
はい、
だんだんだんだん物が出来上がっているのを見てると、
はい、
時間を忘れてなぜかずっと見てますよね。
あ、それはね、
ずっとな、
え、組み立てたっていうのはまた
ディアゴスティーニでね。
あ、今やってるんですか、ディアゴスティーニの。
あ、もうあの
大前ですよね。
大前にやったやつでずっと積んでただけのやつを、はい、コロナで作ったんですね。コロナの時間がある時に動いたんですよ。
はいはい、
ずっと見て 3D で自分で作ったやつを出してみたいね、はい、思ったようにできんなとか思いながらも、
はい、
もう厚さが出てくるのを見てるだけで面白いですね。ずっと目の前で見てますね。
オールドマックファンにとってはあのノートンユーティリティのデフラグトル、う
ん、ああ懐かしい
ノートンディスク何でしたっけ、
ウォーリアーとか。
いや違う違う、ディスクウォーリアー違うね。
スピードディスクですか、違いますか。
スピードディスクやったかな。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの備えあれば憂いなし、 iPhone の盗難にあったので新しく買った iPhone は保険に入れたとか、 AirPods のトラブルに備えて有線イヤホンもカバンに入れてあるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。8月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月18日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。